モーツァルトの交響曲第41番ジュピターをお送りしました。先ほどのお話で、光触媒についてはね、いろいろと効果とかよく分かったんですけども、
よく分かりました。
その、藤島さんが研究してらっしゃる酸化チタン光触媒の、その酸化チタンっていうのはどんなものか教えていただけますか。
ああ、そうですね、酸化チタンっていうのはありふれたものなんですね。
そうなんですか。
白いペンキ、歯磨き粉の中に入ってますよ。
歯磨き粉、
あるいはホワイトチョコレート、
食べちゃうんですか。
食べてもいいんですよ、完全なんですよ。
すごい、ホワイトチョコとか好きなんですけど、
知らなかった。
だからそういうね、食べていいものなんだけど、そこを薄く塗って光が当たると、さっきお話したような、汚れないとか殺菌ができるとか、タコの匂い取れるとか、そういうことがあるんですけども、それじゃあ酸化チタンってね、じゃあ高価な貴重なものかっていうと、さっきペンキに使ってるということを言いましたけども、日本人は1年間に2キログラムも使っている一般的なありふれた材料なんですよ。
へー、
資源的に全然問題ないんですよ。
悪くないってことです
か。資源的にはたくさんあるんですよ。
あ、
でしかも安い材料、それをちょっと考えて工夫して、小さな粒子にしてね、ナノテクノロジーって今最近話題の
あれなんだけど、
そういうテクノロジーを使ってコーティングすると、さっき言ったような効果がある、光触媒としての効果が出るというのが光触媒ですね。
すごい。
ちょっと難しい話を今すごく簡単にまとめていて、分かりやすかったです、
ね、分かりやすかったです。
ありがとうございます。
それでは、後半は藤島さんの、科学者として、そして教育者としての、立場をのお話をお伺いしていきたいと思います。
まずは科学者としてというところで、藤島さんのお書きになった本やインタビューを読むと、天寿を全うするための科学技術という言葉がよく見られるんですが、これはどういう意味や思いがあるんですか。
あ、そうですね、よくそういう言葉を使わせていただいてるんですけども、
先ほども拝見しました、
本にも
他者にも、これもですね、そういう川崎市民の方に対してお話した市民講座で、お話した内容をまとめたのがこの冊子なんですけども、天寿を全うするっていうのはご存知だと思うんですけども、健康に、長生きできるというかね、快適に健康に長生きする、そしてその寿命90歳か100歳か分からないけど、それを全うすることができるっていうのは天寿を全うするですね、ということがみんなどの人も願ってますよね。
願ってます、
でもその願いを叶えてあげるのが私たちの科学者としての任務じゃないかと思ってるんです。つまり私たちの研究によって、さっきお話した光触媒、空気がきれいになる、汚れない、殺菌もできる、タバコの匂いも取れちゃう、つまり快適な表面あるいは空間ですよね、でそういうところを作って差し上げると、みんな天寿を全うできるっていうか長生きできる可能性ありますよね。で私たちは、私自身は特に科学者で、最終的に何のために研究するかというと、どの人も天寿を全うしてほしい、それに少しでも寄与する仕事をしたい、それが私たち科学者の役目じゃないかと、
かっこいいですね、
いうことを考えて、ずっと今も研究してるんですけどね、その一つが光触媒ではないかな、そういう点で私よかったな、光触媒という研究を始めて、世の中に役立つようになってきていて、少なくとも天寿を全うするのに少しは寄与できるんじゃないかということで、そういう話をあるいは本をまとめさせていただきます。
すごくなんか私たちの生活のためになっているっていう、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。なんかもう感謝して光触媒のものを使っていかないとって感じですね。
そうですね、
次
に、藤島さんのその教育者としての立場ということで、昨年まで川崎市の教育委員にでお勤めになっていらっしゃったり、現在では市の教育科学教育アドバイザーをなさっているそうですが、具体的にはどういう取り組みをなさっていますか。
そうですね、私東大の教授やっていた時から、川崎市の教育委員をさせていただいて、丸9年以上かな、させていただいたんですけれども、去年の10月からは、今度変わって、川崎の科学教育アドバイザーという役をさせていただいておりまして、川崎のですね、子どもたちで、小学生、中学生、あるいは高校生を含めて、もっと理科が好きになるようにと、それには学校の授業どうしたらいいかなということで、 理科の先生方をと一緒に、ね、研究したりとか、なるほど、こういうふうに教えたらいいですよっていうようなアドバイスをさせていただく役をいただいてます。
学校を回ったり。
そうですね、あの出前授業しますし、
出前授業、
大体この頃月1回は小学校行ったり中学行ったり高校行ったりなんかしますし、はい、あと先生方の集まりですね、
はい、
特に校長先生の集まりの時にお話しさせていただくチャンスがあるわけですね、
はい、校長先生に、
ね、校長先生もっと頑張ってくださいよ、ね、校長先生が一生懸命勉強したりね、
はい、
素晴らしい校長先生で働いていただくと学校良くなりますよと、ぜひそうしてください、まず見本を示してください。
先生の先生
って感じで、大先生って感じですね藤島大先生
です。大先生です、
はい、例えばどんなことをすればその授業楽しくなるですかね。
あ、それはですね、理科の場合、はい、理科離れが今起こってる感がありますよね。身の回りのものをちょっと関心を持つとですね、すごい面白くなるんですよ、
うん
ね、
関心を持つ、
何でもいいんですよ、
うん、
その雑草でもいいしね、
はい、
鳥でもいいし木でもいいし何でもいいんだけど、ちょっと質問していいですか。
はい、
はい、先生
理科苦手ですけれども、
すごい、はい、引いて引いちゃった
小学校1年生はね、みんなね、うん、朝顔を栽培するんですよ。
しました、
しました、
はい、
じゃあ朝顔は朝何時に花開くか知ってますか。
学校行ったらです。
学校行ったら咲いてた
よね
咲いてた咲いてた、
はい、
学校行くのが8時ぐらいだから、8時とか、
うん、ね、朝顔は、
はい、
ね、季節によってちょっと違うんだけど、
はい、
よく一番咲く7月頃の朝顔は、
はい、
例えばね、いつ頃かな、もう明るくなってる時に咲くんですよ、
はい、
だいたい7時頃かな、6時か7時、もう明るくなってますよ、
はいはい、
ところが遅いね、朝顔、例えば10月頃のまだ朝顔あるんですけども、
はい、
その朝顔はいつ頃咲くかっていうとね、
はい、
まだ暗い4時とか5時に咲いちゃうんですよ、
はい、なんで太陽出て
ない、なぜですか、
すごい早朝、
朝顔はですね、
はいはい、
暗くなったっていうのを知ってるんですよ。
暗くなったっていうことを知ってる、うん、
暗くなってから10時間後に開くと、
はいはい、そういう規則で開いてるんですね、
う
ん、
そうなんですよ。
暗くなったら寝て10時間後に起きるって感じですか。
だから太陽が出たらね、明るくなったら、
だからベランダにある朝顔があって、はい、ベランダを開けてね、夜15分ぐらい光が出ると、
はい、
困っちゃいますよ、狂っちゃうんですよ、ということでちょっとその辺一応考えてあげて、
はい、
ということですね。
あ、
タンポポはもっと面白いんですよ。さっきあの朝って言ったけど、
はい、
タンポポは明るくなったら開いて、暗くなったら閉じると、
逆ですね。
逆ですよ。
すごい面白いことが、
ね、
はい、身の回りにはたくさんあるんですね。
そういう点でそういうことを話してね、
はい、
身の回りもいっぱいあるから関心を持ってというと面白くなるよということを話してます。
なるほど、はい、では最後にですね、
うんうん、
まあ、今理科離れも起きているっていう、 こう危機的状況にある私たちですけれども、うん、
はい、
そんな学生の皆さんにメッセージをお願いします。
お願いします。
そうですね、最近のね、若い学生たちはね、本を読まなくなってるんですよね。
聞くって感じですね。そうです、
はい、
うん、だからやっぱりいい本を静かにじっくりと読んでほしいなと思って。最近本読んだ本何ですか皆さん。
パッと出てこないとダメですよね。
うん、
考えちゃうよな。
なかなかね、パッと言われてもなかなか出てこないんだけど、
はいはい、
やっぱりね、例えば夏目漱石、
はい、
ね、心とかね、
はい、
もういろんなある坊ちゃんとかね、
古典、
我が輩猫だというのがあるんだけど、はい、あるいはアメリカでもヨーロッパなんかだったら、例えばヘミングウェイの老人と海とかね、
うんうんうんうん、
名作をぜひ読んでほしいなと思いますね。
はい、分
かりました、
頑張ります。そろそろ藤島さんとはお別れの時間になってしまいました。今日はすごい生放送だったんですが、どうでした。
いや、楽しかったですよ。
あ、楽しかったですか、
若い美人のお二人でした
と。いえいえ、何を言ってらっしゃるんですか
はい、こちらもすごい楽しく放送させていただきましたね、は
い、ありがとうございます。
はい、光触媒ミュージアムは溝の口の川崎溝の口の
神奈川サイエンスパークですね。
ああ、神奈川サイエンスパーク1階にあります、うん、溝の口駅バスターミナルから無料シャトルバスも出ていますので、行ってみてはいかがでしょうか。今週のゲストは藤島明さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。